イザヤ書の福音第9回絶望から希望へという主題でイザヤ書の28章から33章全部で6章です。先日プールに行った時にですね、更衣室でラジオが鳴ってるんですけれども、そこで面白いことを言ってました。その日のゲストは元アナウンサーで現在はシンガーだという人なんですよ。話はいろいろ続いていたようなんですけど、最後にですね、司会の人が好きな言葉ってありますかって聞いたんです。そしたらその人が向き不向きより前向きにって言ったんです。何かこうオファーが来たら、自分に向いてるとか向いてないとか考えるよりも前向きに取り組む、それでアナウンサーからシンガーになったということなわけなんですね。向き不向き前向き、なかなかね語呂が合ってて面白いなというふうに思って、よしこれだ、今日の説教題は絶望から希望へというふうにしようとしてみたわけなんですけども、もっと棒がつくのありますね。辛抱とか貧乏とかってんじゃなくてですよ、願望が叶わないと私たちは失望します。しかも望みが立たられると絶望しますよね。でも私たちの神様は人間の絶望に働く方です。そして絶望を希望に変えてくださる方だ。今日の聖書箇所は全部で6章と長いんですけれども、まさしくね、絶望から希望に変わる説教的な予言なんですね。それでこういうタイトルにしたわけなんですけども、実はね、今日の箇所あたりから皆さんの大好きなイザヤ書のいろんな珠玉の言葉が散りばめられている箇所なんですね。それでこの印象的な聖句を中心に今日の聖書箇所をご一緒に味わいたいと思います。いつ頃語られたのかというと、いろんな説があります。でもまあ大体多数説は紀元前705年のあたり、イザヤが55歳の頃の予言ではないかと言われています。それで最初はですね、4章をかけて絶望の警告予言が語られるんです。28章の一節にですね、こんな風に始まるんですよ。エフライムの酔いどれの誇る冠と酒に溺れた者の肥えた谷の頭にあるしぼみゆく花の美しい飾りは災いだ。こういうところを今日の朗読箇所としてお願いすると、みんながドヨーンと絶望的な思いになると思いましたので、むしろ希望の聖句の方を読んでいただいたわけなんですけども、この28章は一言で言うとですね、偶像礼拝のゆえに17年前にアッシリアに滅ぼされた北王国イスラエル、その愚かな霊に習うなということが28章に書かれているんです。イスラエルは北王国、それから南王国ユダの2つに分かれたんですけども、北王国は今はもうないんです。北の超大国アッシリアによって滅ぼされた。なぜかというと偶像礼拝のゆえだったということなんですね。28章の一節にあるエフライムの酔いどれの誇る冠というのがあります。このエフライムというのは北王国イスラエルの別名なんです。酔いどれの誇る冠というのはどういうことなのかというと、周報の写真を見てください。右肩の上にエフライムの冠とありますけれども、これはエフライム、北王国イスラエルの砦を見上げると、ほら、なんとなく冠に見えませんか。これを誇っていたわけですよ。この砦を破れるものはないって言ってですね、中で何をしていたかというと、どんちゃん騒ぎです。酔いどれなんです。そして偶像礼拝なんです。それを28章の冒頭で言ってるわけです。酒に溺れた者の肥えた谷の頭にあるしぼみゆく花の美しい飾りは災いだと言っているわけなんですね。これは虚しいと自分たちを誇って、中で酔いどれ主演に明け暮れているということを指しているわけなんですね。この例をとって預言者イザヤは南王国ユダの人々に、ああいう愚かなことをするなと呼びかけているのがこの28章なんですけれども、そうするとそれに対する応答が 9節と10節の言葉なんです。私は口語訳で読んでいます。それは教訓に教訓、教訓に教訓、規則に規則、規則に規則、ここにも少し、そこにも少し教えるのだ。なんだかわけわからない。原文の漢字を出すためにですね、最近の訳はこんな風に訳しているんですね。ツァウラツァウ、ツァウラツァウ、カウラカウ、カウラカウ、ゼールシャーム、ゼールシャームというふうにですね、わざと原文のそのまま音読させて、下に中を書くんですね。命令に命令、規則に規則、しばらくここ、しばらくあそこというふうに。これがですね、子供訳のリビングバイブルでこんなふうに訳してるんですよ。イザヤのやつ、ずいぶんずけずけ言うじゃないか。一体自分を何様だと思ってるんだ。俺たちを片言混じりの子供扱いしやがって、もうたくさんだ。耳にタコができた。同じことをくどくどと何度も分けて少しずつ話す。あれじゃあ子供でもわかるだろうよ。というふうに訳しているんですね。そんなふうに子供をバカにするようないざの言い方じゃないかというふうな、そんなふうに訳しているわけなんです。十節のところはそんなふうにいかにも幼稚な発音らしく聞こえるんですけれども、あるいは酔っ払いがそう言ってイザヤに絡んでいるのかもしれないというふうに言う人もいるわけなんですね。こんなふうに南王国ユダもやっぱり主演に明け暮れしていたんです。前回も見たように南北の超大国が勢力を争っているので、それでその均衡状態でわずかばかりの繁栄に今酔っているという状態なんですね。それでイザヤの言うことに耳を貸さなかったというわけなんです。そしてこの28章の16節に新約聖書でもしばしば引用されている言葉があるんです。16節、それゆえ主なる神はこう言われる、見よ、私はシオンに一つの石を据えて元いとした。これは試みを経た石、固く据えたたっとい炭の石である。信ずる者は慌てることはないという不思議な言葉があるんですけども、これはやがて神様が堅固な礎を送るという約束だということなんですね。それでパウロも2度ほど、またペテロも新約聖書の中でこれを引用しているわけなんですけれども、この予言は最終的には誰かの王様というよりはイエス・キリストにおいて成就した、そのように新約聖書の人々は見ています。ローマ書の9章33節、第一ペテロの2章6節、そういうところでこの言葉が引用されているわけなんですね。そして29章から31章の繰り返し語られているのは、一言で言うとエジプトに頼るなということです。北の超大国アッシリアが非常に強力な侵略政策を取ってくるときに、南王国ユダはエジプトに頼ろうとしたわけなんです。エジプトに頼るな、私に頼れと神様は三章を使って繰り返し語られるんです。エジプトというのはかつて奴隷状態にあって人々が出てきたところです。出エジプトをしたところなんです。それなのにまたエジプトに頼るということは昔の奴隷状態に戻ることだ。私に頼りなさいというのが神様が繰り返し言っていることなんですね。でも人々は、そんなことはありえない、ありえない、ありえないとバカにしていたわけです。でも29章を冒頭見てください。ああ、ありえるよ、ありえるよというふうに神様が言ってるのかというと、このありえるというのは神の祭壇という意味なんです。得るという言葉は神を表します。で、神の祭壇の炉ということでですね、実際に他の箇所では祭壇の炉というふうに訳されているところもあります。ありえるというのはエルサレムを指すんです。神の祭壇があるのはエルサレムですから、エルサレムよ、エルサレムよ、ダビデが栄を構えた町よ。ああ、エルサレム、エルサレムとイエス様もおっしゃいましたけれどもね、そのようにエルサレムを神様に嘆いているんですね。そしてこの29章の中で有名な言葉があります。それはイエス様も引用しているものなんですけれども、13節に主は言われた、この民は口を持って私に近づき、唇を持って私を敬うけれども、その心は私から遠く離れ、 彼らの私を賢み恐れるのは、空で覚えた人の戒めによるのである。これはイエス様が、パリサイ人が人間的なその伝統ばっかりを重んじる。そういうことを見たときにですね、このイザヤ書のこの箇所から引用して、この民は口先を持って私に近づく。唇を持って私を敬うけれども、私から遠く心が離れているというふうにおっしゃったのはこの箇所からなんですね。だから30章でも31章でも冒頭で繰り返されるわけなんです。エジプトに頼るなと。主は言われる。背ける子らは災いだ。背いてエジプトに着こうとするわけですね。それから31章でも、助けを得るためにエジプトに下り、馬に頼る者は災いだ。人間的なものに頼るな。超大国に頼るな。私に頼れと、神様は繰り返し語っているわけなんですね。でむしろなすべきことは何かというと、30章の15節にこのような言葉があります。主なる神、イスラエルの聖者はこう言われた。あなた方は立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る。この御言葉を愛する方も多いと思いますけれども、立ち返って落ち着いているならば救われる。誰に立ち返るんですか？主なる神ですよ。誠の神に立ち返れということです。そして穏やかにして信頼しているならば力を得る。誰に信頼するのか？エジプトにか？違います。誠の神に信頼しているならば力を得る。だから立ち返って落ち着いていなさい。そうすれば救われる。穏やかに信頼しているならば力を得る。とイザヤを通して呼びかけているわけですね。そしてこの30章にはもう一つ、皆さんも私はこれが好きだという方がいると思います。20節21節を見てみましょう。たとえ主はあなた方に悩みのパンと苦しみの水を与えられても、あなたの死は再び隠れることはなく、あなたの目はあなたの死を見る。また、ここからですね。あなたが右に行き、あるいは左に行くとき、その後ろで、これは道だ、これに歩めという言葉を耳に聞く。主が私たちの進むべき道を教えてくださるというふうに言ってるわけなんですね。そして31章の方にはこういう御言葉があります。5節と6節なんですけれども、鳥がヒナを守るように、万軍の主はエルサレムを守り、これを守って救い、これを惜しんで助けられる。教会の庭にも毎朝パンをまくもんですから、小鳥が来ます。そうするとですね、羽をパタパタパタパタと、まだ餌を取れない小さなヒナがいるんですね。そうするとね、親は自分がこのパンをかじってですね、あげるんですよ。で、ヒナは全然パンをね、探さないんです。で、ただ親がくれるのをね、待ってるわけなんですけど、ああ、この子はまだ生まれたばかりなんだな。ようやくの思いで飛んできたんだな。そんな風に鳥がヒナを守るように、万軍の主はエルサレムを守る。あなた方を守る。これを守って救い、これを惜しんで助けられるという、そういう励ましの言葉が書いてあるわけなんですね。だから、エジプトに頼るのではなく、私に頼れということを繰り返し、主は語っておられるということがわかります。これが前の方の4章なんですが、後の方の32章と33章、ここで希望の予言が語られるわけなんですけども、32章の一節見てください。見よ、一人の王が正義をもって術を治め、君たちは公平をもって司り、おのおの風を避けるところ、暴風雨を逃れるところのようになり、乾いたところにある水の流れのように、疲れた地にある大きな岩の影のようになる。このようにして、誠の王が私たちを救ってくださるんだ。そして、さらに32章の15節からですね、このようにあります。しかし、ついには霊が上から我々の上に注がれて、荒野は良き畑となり、良き畑は林のごとく見られるようになる。その時、公平は荒野に住み、正義は良き畑に宿る。正義は平和を生じ、正義の結ぶみは、とこしえの平安と信頼である。希望の予言が語られます。そして33章は、 最後にこのように結ばれているわけなんですね。24節、そこに住む者のうちには私は病気だというものはなく、そこに住む者はその罪が許される。この言葉をもって希望の予言が結ばれているわけなんです。私たちがむしろ絶望するときこそ神様は働かれるんです。まだ人間的な希望があるとき、神様の出番はないんです。もうダメだというようなときに助けてくださいと呼ぶならば、神様はそれを希望に変えてくださるということが全6章を通して繰り返し語られているということがわかりますね。ここを読みながら、先日ですね、奥の方の本棚、めったに見ないんですけども、そこを漁っていたら38年前の記録を見つけました。38年というとですね、進学校を卒業して日本に帰る約9ヶ月前ぐらいの記録なんです。私は進学校2年生の時に夏休み日本に帰ってきて、オハイオシンガーズのメンバー4人のうちの1人になって東京から種子島まで行ったというお話何回かしましたね。それで大阪聖書学院でやがて家内になる小野さんに出会って、それからあと文通を継続していたわけなんです。でやがてですね、この頃38年前の頃ですね、こう考えたんです。いや、これから卒業して日本に帰ってから結婚の相談をして、それから結婚式をして伝道地を探すでは2人とも40超えてしまうわと思ってですね、それでは大変だから、むしろ私の卒業の1年前に進学校に来てもらって、ちょうどかなりピアノを弾きますから、その音楽家っていうのもあるから、そこで聴講生なんか1年やって、その間に将来のことを話し合うっていうのはどうでしょうかって手紙に書いたんですよ。これはいいアイデアだと思ってですね、手紙書いたんですね。それを祈ってましたって私のアイデアなのに祈ってたのかっていうことでですね、そしたら本当にその年の8月に来たんです。私は2年かけてようやく進学校に行ったのに、わずか数ヶ月で家内は来れたんです。神様すごいなと思ってですね、でそれでこれからのことを2人で話し合う中で明らかになったのは、ものすごい超過密スケジュールだなというふうに思いました。というのは、私はその間卒論を書かなくちゃいけなかったんです。これがですね、何度書いても突き返されるんですよ。何度も何度も書き換えさせられてですね、大変なんですけども、でその期限は来年の5月、そして5月に卒業式があるんです。で卒業式が終わってからやっぱり結婚式を挙げたいと。しかも結婚式は日本に帰ると何百万もしますので、そんなお金ないので友達とやった方が安上がりになる、アメリカでしようということで思いました。それから帰りの飛行機をですね、新婚旅行に見立てる、でもちょっとだけイスラエルに立ち寄って、それから帰っていこうというふうなふうに考えたんです。でも帰ってからも大変なんですね。まず私は家内の親御さんに会ってませんから、挨拶しなければいけない。で京都に行かなくちゃいけない。それからもちろん岩手にも行かなくちゃいけない。そして結婚式に呼べなかった親戚の方に挨拶も行かなくちゃいけない。そして6月までに鹿児島に行かなくちゃいけない。この距離と、それから必要な資金が膨大だということで2人で祈りました。でも私は、ね、ある日の日記にダメだこれはって書いてるんですよ。というのは、私はその時に4つのバイトを掛け持ちしていたんです。シンシナティの日本人補習校というのがありまして、ビジネスマンがシンシナティにも来ていましたが、その土曜日だけ日本人補習校というのがあるんです。そこでアルバイトしていました。で小学生と中学生を教えなければならない。それは続けていました。それからあとベルリッチという語学学校があるんですけど、そこで日本語を教えていました。それから駐車場の料金所のアルバイトしていました。それから宅急便の早朝の仕分けのアルバイト、4つのバイトをしていたんですけど、そのサラリーを全部集めても生活するのがせいぜいなんです。これはもう絶望的だなというふうに思いました。そうしたらですね、このベルリッツというところから電話がありまして、ミスターチダ、来年の4月まで隣の州の SIA という会社で日本語を教えませんか。 SIA っていうのがですね、インディアナ州でスバルイスズアメリカという会社の合弁会社を作って、そこでアメリカの人たちを採用するから、その人たちは 日本で訓練をするんだそうです。で、そのためのにサバイバル日本語を教えてください。3人の教師が必要なんです。あなた、やってみませんかとかって言われてですね、アパートも用意します。車も用意します。で、金額を聞いたら、ちょうど私たちが必要な金額とぴったりなんですね。ということで、卒論を書きながら、やろうということになりました。でもこれはね、人間的にはできないんです。自分の力ではできないので、本当に二人で祈ったわけなんですけれども、やがて、すべてのことが終わってですね、5月31日、成田に帰り着きました。手元を見ました。4000円しかないんですよ。この4000円で、京都行って、岩手行って、それから鹿児島行って、無理なんですね。だから迎えに来た兄が、あ、お前のために郵便局の口座と通帳を作っといたよ、つってですね。昔はできたんです。そんな風に他人の名前で。今はできないですね。そしてそこの中に、それ使っていいからとかってお金が入ってたんです。それで私たちは必要なところを全部回ってですね、6月の22日に鹿児島に着きました。そして6月26日が私の最初の説教だったんですけども、そこになんと私が新薬学を本当にお世話になった尊敬する新薬学の教授夫妻が来たんです。学者さんは7年勤めると1年間の休暇がもらえるんですね。それでオーストラリアに行く途中に日本に立ち寄った。あなたを紹介した牧瀬宣教師は私の友達だったですね。私の最初の説教に連れてきてくださったんです。ありえないですよ。本当に祝福だなって。説教が終わったら、その新薬学の教授が言いました。ミスターチーダー、あなたの説教は全くわからなかった。でもその意欲だけは伝わってきた。頑張ってくれた前って言って帰って。本当に出席してくださったですね。祝福だな。絶望に働かれる神様ということを私も38年前に体験して、それが私たちの出発だったんですね。絶望から希望へ。人間的な希望があるときに神様はまだ働く余地がありません。でも本当に神様助けてください、そのときに神様は駆けつけるんですね。イザヤ書の30章15節の御言葉を持って結びとしたいと思います。あなた方は立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかにして信頼しているならば力を得る。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは時に自分では到底手に負えない出来事で失望したり絶望したりすることがあります。しかし絶望を希望に変えることができるのは神様、あなたお一人です。あなたに立ち返り、落ち着いてあなたを信頼することの大切さを今朝共に学びました。主よ、どうかあなたのご栄光を目撃し、証しするものとさせてください。救い主なる御子イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今から